こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日もね、いただいたレターをご紹介します。2通ねご紹介予定なんですけれども、最初の方が、相手にねマウントを取られると、嫌ですとね。マウントを取ってしまう人の心理はどうお考えになりますかというねご相談いただいてますので、こちらにお答えしていきます。で、後半がですね、夫婦の関係性ですね。はい、夫婦のトラブルね、夫が私にあまり関心がないのではないかとね、これをどう考えていったらいいですかというね、お悩みにお答えしていきたいと思います。はい、ぜひね最後までお付き合いください。それではね、最初の方いきます。タヌコさんですね、メンバーの方です。いつもありがとうございます。はい、いつも心安らぐ配信ありがとうございます。早速心理カウンセラーの渡辺夫婦にお尋ねしたいのですが、お二人はマウントを取ってしまう人の心理はどうお考えになりますか？私はマウントを取ってくる人は苦手ですし、高圧的でなくてもマウントに近い自慢話をされるとあまりいい気持ちはしません。なのに私自身、相手の話を聞くと、私はと自分が相手よりも恵まれていることを話したくなり、その気持ちが抑えられず実際に言ってしまうということが多々あります。できれば私も相手の話をそうなんだねと受け止め、お互いに気持ちよく終わらせたい、そして自分自身も自慢したい欲と葛藤せず生きやすくなりたいです。自分がされたら嫌なマウントを抑えきれず相手にしてしまう私の心はどのような心情なのか、どのような栄養が足りていないのか、ずうずうしいお願いとなりますが、渡辺夫婦のお二人に一緒にお考えいただきたいです。毎日暑いですが、由美さん、大輝さん、たそちゃんの健康を願っております。はい、たぬこさんありがとうございます。もうほんまにね、たぬこさんの今のお気持ちをありのまま包み隠さずね、お話しいただいたのかなと、受け取っています。ありがとうございます。正直にね話してくれてありがとうございます。なかなかね、こうマウントをね取られるのが、まあいい気持ちはしませんということはね、そうだと思うんですけども、それだけじゃなくて、私自身も実は相手に対してマウントを取りたくなってしまうんですっていうね部分、なかなかちょっと自分では認めたくないね、こう見たくない側面やったんかなって思うんですけれども、そういうところも含めてね、今ご自身で感じていらっしゃる、そしてそれをこうレターでね書いて伝えていただいているっていうのが、なんていうかな、嬉しいというとちょっとあれですけども、まあでもたぬこさんがそれだけご自身の心をね大事に扱おうと、で自分のね、こんな私の心はどんな心情なのか知りたいっていうね、その自分の心を大事にしようっていう姿勢が、まあ素敵やなってね思いました。でね、たぬこさん、まあ私の心はどんな心情なのか、心理カウンセラーの渡辺夫婦にお尋ねしたいのですがってこうね、書いていらっしゃるので、なんかこう心理学的な見解というか、どういう見立てですかみたいなのをね、聞きたいのかなっていう風に捉えてるんですよね。なので、まあ今回ね、せっかくこうレターでお聞きいただいたので、僕なりにまあこういうことかもしれません、こういうこともあるかもしれませんっていうね、僕の見解もお話ね、せっかくなんでさせてもらおうと思うんですが、まあこれあくまでもね、僕が、こういうこともありますっていうのを話してるだけなんで、絶対そうやっていうふうには、無条件にね、こう受け取って採用するというよりは、まあ、たぬこさんね、もうご自身で結構こう、自分でね、すでにいろいろ考えるね、習慣がある方やと思うんで、まあ僕の話もこう考える材料にしてもらいながら、またこう自分で、これってどうなのかなーってこう深掘りね、ご自身でご自身のことをこう深掘りしていくね、材料にしてもらえればなって思ってます。はい。なんでまあ軽くね、お聞きいただければと思うんですが、このね、自分がされたら嫌なマウントを抑えきれず相手にしてしまう私の心、まあ一見ね、なんかこう不思議じゃないですか。マウントを取る人が嫌ですと、マウントを取られるといい気持ちがしません、 でも私自身もやっちゃいたくなるし、そういうね衝動がもう抑えきれず、実際も相手に対して自分もマウント取ったりする。それって自分がされたら嫌なことやからやりたくないじゃないですか。でそういうことする人嫌じゃないですか。で嫌なことを自分でもやっちゃうっていう、これどういうことっていうね話なんですけど、一つね、まあ心理学的に投影っていう言葉で見ることももしかしたらできるかもしれないなとは思いました。投影というのは投げるに映像の A、影と書いて投影ですよね。なんかこうプロジェクターとかをスクリーンに投影するとかね、こうそういう場面でね使うんですけど、要するに映し出すっていう意味ですよね。投影、映し出す。でこれがまあ心理的な現象の一つとして、まあ理論がありますと。でこれは何かっていうと、自分の心を守るための機能なんですよね。自分がまあ簡単な話、傷つかない、生きやすく、生きるためのまあ心の防衛機能の一つみたいな。でこれは投影って言われてて、何かっていうと自分の中の自分が持ってる気持ちとか考えを、それが相手が持ってるっていう風に映し出す。だから自分の心を相手をスクリーンにして自分の心を投影する、映し出すっていうのが、この投影っていう現象なんですよね。で特に起こるのが、自分の中のなんかこう認めたくない感情、自分の中の嫌な気分、嫌な感情、嫌な衝動とかが相手に、でそれをね自分の心にあるって認めるのって辛いじゃないですか。嫌じゃないですか。自分の中の嫌な心、嫌な部分、嫌な気持ちなんで、自分がそれ持ってるなって思うの嫌なんで、代わりにね相手、誰かね、もう目の前にいる相手がそれを持ってる、自分がほんまは持ってるんですけど、それを相手があたかも持ってるかのように捉えるっていう、自分の心を相手に映し出して相手がそれを持ってる、相手がそう思ってるっていう風に映し出すっていう現象なんですよね。でこれね、自分自身日常生活の中でも結構あったなって、まああったなというか今でもあるんですけど、もう心のなんていうかな、もう無意識の機能として、これ日常生活でもあるなってなんか自分自身も思うんですよね。例えば、まあ妻のハーンとの関係ですよ。ユミハーンとの関係で、なんかね、妻が、ユミがイライラしてそう、モヤモヤしてそう、なんか機嫌悪そうね。で機嫌悪そうやから、自分もなんか気分悪なってきた。なんかこういうことないですか、パートナーと。相手がなんかイライラしてるから自分も気分上がらんし、調子悪なってきた、なんかイライラしてきた、あんたがイライラしてるからね、この家の空気が淀むんやと。例えばご夫婦で夫が、毎日残業が続いててね、仕事も忙しいんで、夜遅く家帰ってくるけど、もう一日仕事をね働いてて、嫌なね仕事、嫌な上司、嫌な取引先とのいろんなトラブルも抱えながら、疲れた表情でイライラしながら家に帰ってくる。で今まで別に普通に私は、家でね普通に過ごしてたのに、もうイライラしてね疲れた表情で夫が家帰ってくるから、もうなんか私ももう疲れてきたみたいないうこともあると思います。でこういう時って、もしかしたらですけどね、もしかしたら投影という現象が起こってるかもしれないってことなんですよね。実は相手がイライラしてるから私も疲れてきた、イライラしてきたじゃなくて、もう自分がそもそもイライラしてるんですよ。余裕がなくてしんどくて、でそれを自分がしんどい、自分がイライラしてるっていうのを自分に見るんじゃなくて、自分の心を相手に投影、映し出して、相手があたかもイライラしてるかのように考える。でそれのせいやって思っちゃう。まあそれのせいやと思っちゃうのは投影からはちょっと外れるのかもしれないですけど、まあとにかく映し出して相手がそれを見るっていう、相手にねあるんやっていうのを見るのが、まあ投影っていうね働きで、だからまあユミハーンがイライラしてるから、なんか僕も調子悪なってきたじゃなくて、僕ももともと調子悪かったりイライラしてるんですよ、そういう時って。 ユミがイライラしてるからじゃなくて、そのイライラしてるように見えるのは自分がイライラしてるから、そのイライラをユミに投影して、僕の心をユミを通して見てるっていうね、そういうことが起こったりします。なんかあとこれもね、僕的にはこう投影の一種かなって思ってるんですけど、あの猫ちゃん猫に投影することもあるかなって思ってて、うちまあ猫ね、保護猫がいるんですけど、もう外には一切出さずに完全室内飼いにしてるんですよね。まあその方がねいいとは思ってるんですけど、まあうちは特にもう室内飼い徹底してますと。もう窓には柵を張ってたりとかするし、玄関も二重扉にしてるし、外にね散歩させたりとかもないし、もう完全室内で逃げへんようにもう徹底してるんですよね。でそれは多祖が、猫がその外にね、家猫が外に出るのは危険やから、ね、病気をもらうかもしれん、怪我をするかもしれん、事故に遭うかもしれんね、怖いじゃないですか、危険じゃないですか。だから、多祖のために猫はきっとそうやろう、ね、その方が安心やろう、その方が幸せやろうって思ってそうしてるんですけど、実はそれも自分が安心したいからというか、自分が室内で、多祖がね、室内でいてくれる方が自分が安心するから、多祖もきっとそれを望んでるだろうみたいな。ほんまは自分の望みなんですけど、猫がそれを望んでるはずだと、まあ自分の心を投影して見てるっていう、まあこういう捉え方もあるんかなって思ってます。で、まあ僕がね室内にこだわるのは、まあ猫の安全だけじゃなくて、いろんな、ちょっと個人的な思いとかね、いろいろ紐づいてたりするんですけど、まあそれはちょっと置いといて、まあなんか自分が思ってることを相手が思ってるだろうって見るっていう意味では、これもね猫に対して僕の心を投影してんのかなとか思ったりもしてます。まあそんな風に結構ね、この相手に自分の心を映し出してるっていうのは日常で普通にやってることで、別に悪いことじゃないんですよ。その言い悪いじゃなくて、まあもう心のね機能としてもあるんで、まあ、あるもんはしゃあないというか、それでねやっぱ自分が守られてるっていう部分もあると思うんでね、言い悪いっていうわけじゃないんですが、まあそれでちょっと人とトラブル起きたり、なんかモヤモヤしたりってなると、ちょっとその今の自分の見方どうなんて振り返る機会かもしんないですよね。だそういう意味で言うと、もしかしたらタヌコさんね、人にマウントを取られるのが嫌やと、マウント取ってくる人は苦手、自慢話されると嫌な気持ちになる、それはもしかしたら自分が相手に対してマウントを取りたいね、評価されてると思いたい、自分の方が価値が高いと思いたいという気持ちが実は相手に投影されて、何かあると、あ、またマウント取られた、また自慢された、また自分の方が価値あるよってアピールされた気がするって、もしかしたら思われるかもしれないですね。で、実際タヌコさんの自己探求すごくてですね、実は自分も、マウント取りたくなるんです。ね、相手よりも恵まれてる、自分の方が、まあ、価値が高いという言い方もできるかもしれないです。自分の方が価値があるということを証明したい、主張したい、話したくなる、そういう衝動が抑えられないっていうことをご自身でね、もうすでに見られてて、認められてるじゃないですか。だからね、タヌコさん、こう、今後はね、もっとその自分を受け止めてあげてみたらどうかなって思うんですよ。自慢したい自分、マウント取りたくなる自分をもっと認めてあげる、もっと受け止めてあげる。マウントを取りたくなって自慢したくなるっていうのは、恵まれてることを話したくなるっていうのは、まあつまり自分の存在価値が、まあ脅かされてるような気がするんじゃないかなって思うんですよ。自分が何か相手よりも恵まれてないね、自慢できるものがないってなると、自分の価値がこう傷つけられてしまうんじゃないか、存在が脅かされてしまうんじゃないかっていう恐怖もあるんじゃないかなって思うんですよ。だからこそ、いやいや私も精一杯やってますと、私に価値があるんですっていうことをね、アピールしたくなっちゃうのかなと。でもいいじゃないですか、アピールしたら。 マウント取ったら自慢話してもいいじゃないですか。で、その時に自慢したくなったり、アピールしたくなったり、相手がマウント取ってきた時に腹立ったりとか嫌な気持ちになった時に、あ、それぐらい自分は認められたい、存在してもいいんだ、愛されてもいいんだ、こんな自分でも大丈夫って思いたいんだ、そういう反応が出てるんやなってちょっと俯瞰するというか、その今の自分をスッとこう視点をね、こうそんなこう腹立ったりとか嫌な気持ちになった自分をちょっと上から眺めてみる、天からねちょっと眺めてみるみたいな視点を一瞬ちょっと持ってもらうと気持ち楽になったりしないかなって思います。なんか単にマウント取られたら嫌な気持ちになる、でも私もマウント取りたくなってそんな自分も嫌やで、こうそのね渦中の中で葛藤するだけじゃなくて、あ、それぐらい自分ね認められたいんやな、愛されたいんやな、自分の存在価値確かめたいんやなって、ちょっとこう、あ、そうかそうか、よしよしみたいな視点を持ってあげると、どうかなって思います。まあ、これはね、僕自身が、あ、こういうね、見方もあるんじゃないかっていうのをちょっと、僕の目線で、僕の言葉でお話ししただけなので、まあそういうこともあるのね、そういう話もあるのねっていう感じで、まあ半分聞き流しながら、まあご自身のなんかこう考えるね、材料に、の一つとして、採用してもらえればいいかなって思います。はい、タヌコさんレターありがとうございます。まあほんまにね、なんか人間の心っていうのは何やろな、複雑なようで実はシンプルというか、複雑さもシンプルさもほんまに実感するな、なんていうんかな、複雑でありシンプルでありって言ったらもう結局何も言ってないような気もするんですが、まあでもね、正直そんな感じですね。なんか学べば学ぶほど実践ね、自分の体験と照らし合わせて、こういろいろ気づけば気づくほど、あ、それもこういうことやったり、こんなこともあんのか、あんなこともあんのかってね、なんか、複雑さとシンプルさ。まあ結局、ね、じゃあどっちかって言われたらシンプルやなっていう感じなんですけど、まあ要するにね、人間誰しも幸せでなりたいじゃないですか。平和で暮らしたいし、愛されたい。と思うんですよね、本質的にはね。で、ただその平和で暮らすために、愛されるために、人から認めてもらうために、こう自分のね、心っていろんな機能があって、いろんな自分のマイルールを作っていって、どうやったら幸せになるかっていうのを一生懸命生まれた時からね、心さんは試行錯誤しながら、こんな自分でいたらいいかな、あんな自分でいたらいいかなって、こうね、いろいろ試しながら、こう今に至るわけなんで、まあほんまになんていうかな、何も悪ないというか、まあほんまの意味でね、もうあなたはあなたのままでいいんだよ、私は私のままでいいんだよっていうのを、まあなんかつくづく思いますね。まあなんか抽象的な、うーんとか言って、なんか自分だけ自分だけ越に言ってるんですけど、まあまあこれからもね、心のことにいろいろ向き合って配信でもね、いろんなこう考え方とか捉え方をこうご提案ね、できればいいなと思ってます。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。チャンネルへのレター募集しております。ご相談ご質問何でも大丈夫です。アプリからお寄せください。またメンバーシップ実施中です。声日記限定の配信やってます。また、心のシェア会などの、ご案内優先して行っております。ぜひメンバーシップもご加入お待ちしてます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。